こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。瞬間ストレスリセット科学的に脳が楽になる75の方法は、臨床心理学者で UCLA の臨床精神医学准教授でもあるジェニファー・エル・タイツが、日常的なストレスへの対処を扱う実践的セルフヘルプ書である、仕事上の緊張、人間関係の摩擦、将来への不安、考えすぎによる消耗などを根性や回避だけで乗り切ろうとする姿勢を見直す本書の特徴は、認知行動療法 CBT と弁証法的行動療法 DBT の知見を土台に短時間で使える利策と、ストレスに揺れにくくなるための長期的習慣を一冊にまとめた点にある。構成は、ストレス感と感情への向き合い方を整理する導入、苦しい瞬間に用いるリセット、回復力を育てるバッファーへと進む75の方法は、万能な速効薬としてではなく、自分の状態と状況に合う手段を選び、試し、生活に定着させるための選択肢として提示される。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、リセットとバッファーを分け、緊急対応と予防を混同しない本書の中心的な設計は、ストレス対策をその場の応急処置であるリセットと、将来の負荷に備えるバッファーに分けることである。強い不安、怒り、緊張が生じている最中には、複雑な問題分析や人生設計より先に身体と注意を落ち着かせる必要がある。そこでリセットは、呼吸、感覚、行動、注意の向け方を使って感情の高ぶりから一定の距離を作る役割を担う。一方、バッファーは、否定的な信念を検討する、予想される困難への対応を準備する、心配に費やす時間を区切るといった慢性的なストレスの影響を小さくする方法である。この区別には実用上の意味がある。例えば、会議直前に動悸がある場合、まず使うべきなのは長期目標の再設定ではなく、短い調整技法である。しかし、毎週同じ局面で消耗するなら、即時技法だけでは不十分であり、生活習慣、思考の癖、環境への備えを見直す必要がある。本書は、即効性を強調しながらも、問題を一瞬で消滅させると約束するのではない、今をしのぐ技術と、次回の負担を減らす準備を併用させることで、ストレス管理を継続的な技能として捉え直している。次に、近代への働きかけを感情に振り回されないための入り口にする。ストレス反応は頭の中の考えだけではなく、呼吸の浅さ、筋肉の緊張、落ち着かなさ、心拍の上昇といった身体感覚を伴う。本書はこの点を重視し、認知的な説得だけに頼らず、から状態を変える短い方法を数多く扱う。紹介される例には、5秒吸って5秒吐く呼吸、氷水を用いた刺激、食事を一口ずつ味わうこと、スマートフォンを置いて歩くことなどがある。こうした方法の狙いは、不快な感情を無理に否定することではない。感情が強い時に生じる自動的な反応を中断し、身体感覚を観察可能なものへ変えることにある。体が少し落ち着けば、悲観的な解釈や衝動的な行動にそのまま従う可能性も下がる。重要なのは、どの技法も全員に同じ効果を保証するものではない点である。呼吸が合う人もいれば、歩行や霊刺激、感覚への注意の方が有効な人もいる。本書の75項目という多さは、気分に合う方法を集めるためというより、ストレスの種類や強度に応じて選択肢を持つためのものだと理解できる。診断への介入を小さな実験として試し、自分の反応を記録する姿勢が、技法を単なる知識から使える手段へ変える。さらに、 CBT と DBT の視点で、感情を消すのでなく行動の選択肢を回復する。本書は、認知行動療法と弁証法的行動療法を背景にしているため、ストレスを考え方さえ正せばなくなるものと単純化しない。苦痛、不安、怒りなどの感情は自然に生じるものであり、まず自分の内面で何が起きているかを把握し、身体感覚を受け止めることが出発点になる。その上で、感情が命じる行動に即座に従うのではなく、状況にとって有益な行動を選び直すことが目指される。例えば、嫌な出来事の直後に反響を続ける代わりに散歩をする、うまくいかない時ほど他者に親切にするといった提案は、気分と行動を完全に一致させない練習として読める。これは、辛いのに前向きに考えることを求めるものではない。不快さを認めながら、長期的に自分を助ける一手を選ぶという二重の態度である。また、口角を上げる、経験を書き出すといった小さな行動も、感情を直接支配するためというより、注意と行動の流れを変える契機になる。本書の実践性は、感情への評価を急ぐ前に、観察、受容、行動選択という順序を用意している点にある。感情を抑圧する技術ではなく、感情があっても判断と行動の余地を保つ技術として理解するのが適切である。そして、反感と否定的信念に対し、心配の管理を具体的な予定に変える本書が扱うストレスには、明確な出来事そのものだけでなく、起きたことを何度も頭の中で再生するハンカチや、まだ起きていない事態を際限なく予測する心配も含まれる。こ こうした思考は問題解決に見えても、実際には睡眠集中、人間関係を消耗させやすい。本書は考えすぎをストップするという課題を掲げ、心配に使う時間を決めること、予測して対処すること、否定的な信念から距離を取ることを長期的なバッファーとして示す。ポイントは、心配を完全に禁止するのではなく、扱う場所と時間を与えることにある。心配が浮かんだ瞬間に解決できない問題まで延々と検討するのではなく、後で向き合う枠を設ければ、注意を目の前の行動に戻しやすい。また、予測は悲観の反復ではなく、起きた場合に何をするかをあらかじめ用意する作業へ変えられる。否定的信念についても、単に楽観的な言葉で置き換えるのではなく、それがどのように感情や行動を狭めているかを見極めることが重要になる。本書は思考を敵視せず、思考が実際の行動に役立っているかを問う。この観点により、漠然とした不安を検討可能な課題と保留すべき課題に整理する道筋を与えている。最後に、スマホ、親切、味わう行為を通じて日常環境から回復力を設計する本書の方法は、特別な道具や長時間の訓練を前提にしない、スマートフォンを目覚ましに使わない、嫌なことがあったら端末を置いて散歩する、食事を一口ずつ味わう、困難な時にこそ人に親切にするといった提案は、日常環境と行動の連鎖を調整することに重点を置く。ここでスマートフォンは単にあるものとして扱われるのではない。起床直後や不快な出来事の直後に端末へ注意を吸い寄せられると比較、情報過多。繁華期が強化される場合があるため、接触のタイミングを設計し直す対象となる。散歩や食事への注意も。気晴らしだけではなく、抽象的な心配から感覚的具体的な経験へ注意を戻す働きを持つ。また他者への親切は、自己批判や孤立した視点から一時的に離れ、自分が大切にしたい価値に沿って行動する機会になり得る。ただし、親切を自己犠牲変えてはならず、負担が大きい局面では境界線を守ることも必要である。本書の示唆は、ストレス耐性を意志力の量として考えない点にある。通知朝の習慣、休憩の取り方、他者との関わりといった小さな条件を整えれば、苦しい瞬間に使える余力そのものを増やせるのである。結論として、本書はストレスがあること自体を異常とみなすのではなく、強い感情が生じた時に自分を傷つけず、次の行動を選べるようにするための実践書である。仕事や学業で緊張が続く人、対人関係の出来事を何度も考え直してしまう人、気分の悪さに対して飲食、飲酒、無目的なスマートフォン利用で対処しがちな人に特に有用だろう。また、心理療法の概念に関心はあるものの、専門書の体系的な学習にはまだ踏み出しにくい読者にとっても、CBT や DBT の考え方へ入る現実的な入り口になる同種のストレス対策本との際は、短時間でできるコツを並べるだけで終わらず、即時対応のリセットと予防的なバッファーを明確に分けているところにある。呼吸や散歩のような手軽な技法を感情の観察、思考との距離の取り方、長期的な回復力の形成へ接続している。そのため読者は気分をただ消そうとするのではなく、どの状況で何を選ぶべきかを考えやすい。75の方法すべてを実行する必要はない。自身のストレスの方に合う数個を試し、聞いた条件を生活に組み込む読み方できしている。なお、症状が重く日常生活に大きな支障がある場合、本書は専門的な治療の代替ではなく、医療心理支援と併用する補助的な資源として位置づけるべきである。ご支援いただける場合はジェニファー・エル・タイツ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。